ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてナノサイエンス専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジー動向をお伝えします。
トロイさん、今週はどのようなテーマに注目が集まっていますか？
今週はナノテクノロジーが基礎研究から医療、エレクトロニクス、エネルギーといった多岐にわたる産業分野で着実に実用化へと進展している様子がうかがえますね。特にナノ材料の独自の特性を生かした革新的な応用が目を引きます。
なるほど、基礎研究の成果が私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、今からとても興味がありますね。
ええ、期待できますよ。そしてその進化を支える計測技術の重要性も再認識させられる1週間でした。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースですが、ナノ材料の基本的な特性が様々な分野で革新を牽引しているという記事ですね。具体的にどのような点が注目されているのでしょうか？
はい、ナノ材料は1から100ナノメートルという非常に小さなスケールで設計された材料を指します。このスケールではバルク状態とは異なる独自の物理的、化学的、生物学的特性を示す点が最大の注目点です。例えば同じ物質でもナノ粒子になると色が変化したり、より高い触媒活性を示したりするんですよ。
物質のサイズが変わるだけでそんなにも性質が変わるなんて驚きです。これがどのようにエレクトロニクスや医療、エネルギー分野で応用されているのでしょうか？
ナノ材料はその形状によってゼロ次元の量子ドットやナノ粒子、1次元のナノワイヤーやナノチューブ、2次元のグラフェンといった多様な形態があります。これらは高効率太陽電池、超小型高速半導体デバイス、高感度バイオセンサー、標的型薬物送達システムなどに基盤技術として活用され、高性能かつ革新的なソリューションの開発を加速させています。
ナノスケールでの精密な制御が私たちの未来のテクノロジーを形作っているんですね。続いてのニュースは、がん治療におけるナノテクノロジーの応用についてですね。ナノ薬剤がどのように治療効果を高め、副作用を軽減しているのでしょうか？
ええ、がん治療では、薬剤が腫瘍組織に選択的に蓄積される EPR 効果という現象を利用します。1から100ナノメートルサイズのナノ粒子は、この効果を最大限に活用し、抗がん剤をがん細胞に効率的に届けます。これにより、健康な組織への薬物の影響が抑えられ、従来の化学療法に比べて副作用が大幅に軽減されるんですよ。
EPR 効果ですか？具体的にはどのようなナノ薬剤がすでに臨床で使われているのでしょうか？
すでにリポソーム製剤のドキシルやアルブミン結合ナノ粒子のアブラキサンなどが臨床で使われ、心毒性や神経毒性を低減しながら高い抗腫瘍効果を示しています。今後はさらに複雑な標的化メカニズムを持つスマートナノ粒子や、診断と治療を統合したテラノスティクスナノプラットフォームへと進化していくでしょう。
患者さんにとって副作用の少ない効果的な治療がますます身近になっていくのは素晴らしいですね。次の話題に行きましょう。がん治療のナノ薬剤に関連して、脂質ナノ粒子、略して LNP の設計に機械学習が活用されているというニュースですね。どのようにして開発効率が向上しているのでしょうか？
はい、 LNP はメッセンジャー RNA や SIRNA といった拡散治療薬を細胞へ安全に届けるために不可欠なキャリアですが、その設計は非常に複雑です。イオン化可能な脂質、ヘルパー脂質、コレステロール、ペグ化脂質といった複数の構成要素の最適なバランスを見つけるには膨大な実験が必要でした。
そこで機械学習が活躍するわけですね。具体的にはどのように役立つのでしょうか？
機械学習は過去の LNP 処方データや生物学的評価データを学習し、未試行の処方の性能を高い精度で予測します。これにより従来の試行錯誤型のアプローチに比べて実験数を大幅に削減し、開発期間とコストを節約できます。次世代の拡散医薬を市場に送り出す上で、機械学習との融合は競争優位性をさらに高めるものとなるでしょう。
まさに創薬のスピードを加速させる画期的なアプローチですね。続いてはエレクトロニクスの分野ですね。 ABS が原子層体積、略して ALD と 原子層エッチング、略して ALE に関する国際会議をフロリダ州タンパで開催したというニュースですが、これらの技術が半導体製造でなぜ重要なのでしょうか。
ALD はガス状の全駆体を交互に導入することで基板表面に原子層レベルで薄膜を形成する技術です。一方 ALE はその逆で原子層単位で物質を精密に除去します。これらの技術は極めて均一でコンフォーマルな膜を複雑な3次元構造の上にも正膜加工できるため、半導体デバイスの小型化と性能向上に不可欠なのです。
原子層レベルで制御する技術というのはまさにナノテクノロジーの真骨頂ですね。この会議は今後の半導体産業にどのような影響を与えるのでしょうか。
この会議では3次元NANDフラッシュメモリーやフィンフェットといった複雑な構造を持つデバイス製造における最新の知見と解決策が議論されました。これらの原子層制御技術は量子コンピューティングやニューロモルフィックコンピューティングといった次世代技術の礎となるため、フロリダ州タンパでの議論が未来の技術発展を形作る上で重要な役割を果たすと見られています。
ますます進化する半導体の世界、楽しみです。トロイさん、次はケンブリッジ大学の研究で AR や VR のディスプレイに革命が起きるかもしれないというニュースですね。超高解像度のディスプレイ技術とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
はい、ケンブリッジ大学の研究チームはカドミウムフリーの量子ドットを用いた1インチあたり 16,933 ピクセルという超高解像度のエレクトロルミネッセント量子ドットピクセルアレイの製造技術を開発しました。これは既存の AR や VR ディスプレイのピクセル密度をはるかに超える画期的な成果です。
1インチあたり 16,933 ピクセルとは想像もつかないほどの解像度ですね。 AR や VR の分野にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。
この技術は AR や VR デバイスにおけるスクリーンドア効果を完全に解消し、ユーザーに完全に没入感のある視覚体験を提供します。カドミウムフリーであることも安全性と持続可能性の観点から重要です。今後、ウェアラブルデバイスや超小型プロジェクターなど、さまざまなマイクロディスプレイアプリケーションへの応用も期待されており、AR や VR の商業化と普及を大きく加速させるでしょう。
まさにバーチャルと現実の境界を曖昧にするような技術ですね。続いてはエネルギー分野のニュースですね。英国の研究チームが、M 気線ナノシートを用いてリチウムイオン電池の性能を大幅に向上させたという記事です。どのような進歩があったのでしょうか。
リチウムイオン電池は理論上高いエネルギー密度を持つ次世代電池として期待されていますが、サイクル寿命が短いという課題がありました。今回の研究ではリチウムクロライド収束 M 気線、略して LM 気線ナノシートをセパレーターとして使用することで500サイクル後も 73% という非常に高い容量維持率を達成しました。
73% ですか。これは実用化に向けて大きな一歩ですね。この M 気線技術は具体的にどのようなメカニズムで性能向上に貢献しているのでしょうか。
M 気線の持つ高い導電性と多孔質な相乗構造が電池内部で発生するリチウム多硫化物のシャトル効果を抑制し、電解液と電極材料間の相互作用を最適化します。これにより硫黄活性物質の損失が抑えられ、高速充放電性能と優れたサイクル安定性を実現しました。電気自動車の航続距離延長や再生可能エネルギー貯蔵システムの効率向上に大きく貢献するでしょう。
環境に優しい高効率バッテリーがさらに進化していくのは心強いです。トロイさん、次は中国の研究チームによるバイオマスからグリーン水素を製造する新しい触媒のニュースですね。 0.45 ボルトという超低電圧で実現されたそうですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、研究者たちは銅と金の特定の組成比の合金である CuAu 合金電極触媒を開発しました。この触媒はバイオマス由来の合ヒドロキシメチルフルフラール、略して HMF を高付加価値化し、同時にグリーン水素を製造するという2つの反応をわずか 0.45 ボルトという超低電圧で実現できます。
超低電圧で同時に2つの反応ですか。これは持続可能な社会の実現に向けて非常に重要な技術になりそうですね。
ええ、 HMFCA の周率は 94.5%、 ファラデー効率も 98.6% と極めて高く、エネルギー消費を大幅に削減できます。従来のプロセスと比較しても、環境負荷の低い、効率的なグリーン水素製造と高付加価値化学品合成の新しい道筋を示すものです。化学産業の脱炭素化を促進し、持続可能なエネルギー源としての水素普及に大きく貢献することが期待されます。
クリーンエネルギーの未来を明るくするような研究ですね。最後は、ナノテクノロジーの測定に関するニュースです。米国標準技術局、略して NIST の研究者が、ナノ材料計測の一般的な誤りを修正したという記事ですが、これはどのような発見なのでしょうか。
NIST の科学者たちは、ナノ材料を測定する際に生じる現行効果という一般的な誤差を特定し、その問題を解決するための数学的補正法を開発しました。この誤差は、小さな物体がしばしば大きな物体よりも暗く見えたり、信号強度が低く測定される現象で、特にナノ粒子の性能をサイズに関連付けて評価する際に重大な影響を与える可能性がありました。
なるほど、測定の正確さが研究の信頼性や実用化に直結するということですね。この補正法は今後どのように役立つのでしょうか。
この補正法により、ナノ材料の真の挙動を正確に把握できるようになり、特に薬物送達システムの最適化など、ナノ粒子の開発精度が大幅に向上します。ナノ材料研究の信頼性と再現性が高まることで、科学的発見から実用化までのプロセスが加速され、ナノテクノロジー分野における標準化と品質保証に大きく貢献する基盤となるでしょう。
正しい測定が、ナノテクノロジーの健全な発展を支える上で不可欠なのですね。
今週のニュースを振り返ってみると、ナノ材料の基礎特性が医療、エレクトロニクス、エネルギー分野で具体的なイノベーションを生み出していることがよくわかりますね。特に、効率的な薬物送達システムや次世代バッテリー、超高解像度ディスプレイの開発など、私たちの未来を形作る技術が着実に進歩しています。
基礎研究の重要性、そしてそれを支える精密な計測技術が、ナノテクノロジーの無限の可能性を開いているのを感じました。私たちリスナーの皆さんも、ナノテクノロジーが社会にもたらす変化にぜひ注目してください。
そうですね。来週も最新のナノテクノロジー動向をお届けしますので、お楽しみに。